Okay, we are studying the book of Hebrews.
私たちはヘブル人への手紙を今学んでいます。
And if you'd like, please turn to chapter 4.
4章をお開けください。ヘブル人への手紙の4章です。
In chapter 3, this book of Hebrews, one thing that's nice about it is it just kind of flows from chapter to chapter.
So,
I just want to remind you about chapter 3.
ですので、ちょっと3章のところを思い出してみたいと思います。
The writer introduced us to this subject of God's rest in chapter 3.
3章の終わりのところで、神の安息ということについて少し記述があります。
And he referred back to the example of the Israelites in the Old Testament who were wandering around in the desert.
そして、それは旧約の時代にイスラエルの民がアラノをこうさまよっていた時のことを語っています。
And God brought them right up to the edge of the promised land.
そして神様はその約束の地の本当に手前まで彼らを導かれました。
And he said, "Go in. This is a great land. I'm going to give it to you."
そして、ここに入っていきなさい。私がこの土地をあなたに与えるとおっしゃいます。
But they couldn't go in.
でも彼らは入っていくことができませんでした。
One thing kept them from going in.
一つだけ彼らがその地に入ることを妨げていたものがあります。
Unbelief.
不信仰です。
And we saw what the Israelites experienced in the physical realm represents what we experience in the spiritual realm.
そしてこのイスラエルの民が実際に経験していたこの土地というものが今の私たちにとっては霊的な、ものに置き換えて考えることができます。
We have been saved from the bondage of sin.
私たちは、罪という、奴隷状態から解放されました。
Just as the Israelites were saved out of bondage to Pharaoh.
ちょうどイスラエルの民が、エジプトのパロからこう救われの、奴隷のもとから救われたのと同じです。
And now God wants to bring each of us into a life of blessing.
そして今度神様は今私たち一人一人をその祝福に満たされた人生の中に導きたいと願っております。
Right、now, God wants us to live lives of rest.
この地上で今生きている私たちが、神様はその神様の安息の中で生きてほしいと願っております。
Where our souls are at rest.
私たちの魂が、安らぐことができる。
Yeah, there still are giants in our lives.
もちろん私たちの人生の中には巨人がたくさんいます。
But the blessing God promises us is a life of rest, where our souls are at rest.
でも神様のこの祝福された約束というのは、私たちの魂がその中でも神の安息で休めることができるということ。
But like the Israelites.We can be kept from really resting in the Lord for one reason, unbelief.
でも、イスラエルの民と同じように、私たちもその神の安息から、安息に入れない、安息から妨げるものがあります。それが不信仰です。
And unbelief often comes as a result of looking at ourselves.
そしてこの不信仰というものは、しばしば私たちが自分自身を見るときにそこから起こってきます。
You know, we may look at all of our failings and all of our weaknesses and think,、oh, God can't bless me.
私たちがよく自分たちの弱さとかまた失敗を、見るときに、ああ神様も自分を祝福してくれないと思ってしまう。
I can't be the one to pray this morning. I yelled at the kids this morning.
もう私は今日もう祈ることができない。もう子供に怒鳴ってしまったからもう祈るものになれない。
Or, you know, I'm struggling with this or that. I just, you know, I can't really share the gospel.
もう私はこう、このこととかあのこととかもういろいろ思い悩んでいて、誰にももう伝道することもできない。
But the concept of grace is so foreign to our minds as we live in this world.
でもこの恵みというものの概念というのは私たちがこの地上で住んで考えるものとは、随分とかけ離れたものです。
Grace means undeserved favor.
恵みというのは私たちが受けるに値しない、良いものを受けることです。
Getting good things that you don't deserve or that you didn't earn.
私たちが、もう本当に値しない、もしくは、自分の力で得ようとしていない良いものを受けるということです。
Now we've all grown up with this idea that if you're a good boy or girl, you will get rewarded.
でも私たちは小さい頃からいい子でいたらご褒美がもらえるからねっていうような、教えを受けて育てています。
And you know, if you have bad behavior, you're going to be punished.
そして悪いことをしたら当然罰が当たる、罰があるということを教えられています。
I mean, that seems fair enough, doesn't it?
まあそれはある意味で公平に思えると思います。
But when it comes to our relationship with God, we've all got a big problem.
でも私たちが神様との関係のところに来るときに、そこには一つの大きな問題があります。
Because Romans 3:23 says, we've all sinned, we've all blown it, we've all fallen short of the glory of God.
なぜなら、ローマ人の手紙の3章の23節にもありますけれども、私たちはみんな罪を犯している罪人だと書いてあるからです。
So if we're living according to the principles of this world,We're all placed in one category.
ですからこの世の、その考え方に当てはめると私たちすべてのものは、一つのカテゴリーの中に入ってしまうことになります。
People who need to be punished.
それは、罰を必要としている人々というところのカテゴリーに入ってしまうと。
We're not in that category of those that should be rewarded because it's the Bible says we're notAccording to God's standard, we're not worthy.
私たちはその、ご褒美がもらえるという人々の、カテゴリーの中に入ることができません。なぜなら聖書が、私たち全てのものが、その価値がないというふうに罪があるというふうに言っている。
Left to ourselves, we're all outside of this category of people that should be blessed.
私たちだけではもうその神様の祝福を受けるそういったところに入ることはできない。
We don't deserve any blessings.
私たちはどんな祝福を受ける価値もないわけです。
But praise God.
でも神様を褒めたたえます。
Jesus and his death and through his death on the cross, by his death on the cross, Jesus has opened the way for us to be moved from this category of those deserving punishment.To the category of those who deserve or who are blessed.
でも、イエス・キリストが、そして彼が十字架の上でなしてくださったことが、私たちをその罰を受けなければいけないカテゴリーから祝福を受けることができるカテゴリーに、こう動くことのできる、移動することができる道を開いてくださった。
And it's really, it's, I hear this all the time these days, but you know, it's not about you.And what you've done, it's about Jesus and what He's done.
これはこのことは、皆さんご自身のことではなくて、これは、すべてイエス様とイエス様が何をしてくださったかということに尽きることです。
Now I know what I've been saying is, you know, basic Christianity. It's very basic.
でこれは本当に非常に基本的なキリストさんとしての
But I think it's easier for us to grab to sort of agree with it in our minds, but it's more difficult for us to really let it sink into our hearts.
でも頭でそれを受け入れることはまあ割とできると思うんですけれども、それを本当に自分の心に深く、取り入れるということは難しいと思います。
We may still be wrestling with this in our minds.
私たちは、まだ心の中でこういろいろと戦いが起こってきます。
In August, as you know, about a month ago, we were back in the States.
8月ですね、先月私たちはアメリカに帰っていました。
And I went to my home church.
そして私は母教会に行きました。
And I was out in the lobby there.
その教会の、まあ、ロビーにいたんですけれども
and I noticed this big basket there and it said gifts for and it had the name of a friend of mine
そこに一つの大きなバスケットが置いてあってそこに
This young lady, I hadn't seen her for many years.
And
I just inquired, I asked a friend, why is this basket here?
ですから私は別の人に、なんで彼女のための、まあ、献金箱なんですけれども、それがそこに置いてあるのかと
聞きました。And they explained, she had been a missionary for longer than I've been here. She's been in Nepal.
彼女は、まあ、私が日本にいるよりももっと長い期間、ミッショナリーとして、ネパールにいました。
I mean, she's just given her whole life, and she's adapted to the culture there, and she's just has...Worked hard for the Lord in Nepal.
本当に彼女はその人生をすべて主に捧げて、その異なった文化に適応させて、そこで本当に主に心から仕えていた女性でした、ネパールで。
So I asked, the reason for the basket was that she's now in Thailand receiving chemotherapy for cancer.
でなぜそこにその彼女のための献金のバスケットがあったかというと、彼女は今タイでがん、のための、化学療法治療を受けているということです。
She has a very severe cancer.
その方はとても深刻ながんを持っています。
I went and shared this with another friend who hadn't seen her for a long time.
で私はこのことをもう一人別の、まあ、彼女を知っている別の友人とに話しました。
And my friend kind of gasped and sort of said, Oh, that is so unfair.
そして私の友人はその時に、そんなの不公平だって言ったんです。
And, you know, I kind of felt the same way.
でも私も同じように思いました。
But afterwards, I started to think, as I was preparing this message, I started thinking about our response.
で、まあ、この今朝のメッセージを準備しているときに、私はその時の会話をもう一回思い出しました。
And I know for myself, I really think that at the heart of that response was this idea that she didn't deserve cancer.
で、まあその時に自分自身の心の中をよく見てみると、
Or, I should say she shouldn't have gotten cancer.
そのなんでそういった不公平だっていうようなことを話したかということを考えてみると、彼女はそんながんになんかなるべきじゃないというアイデア考えがあったわけです。
Because she had served the Lord faithfully. She's been serving the Lord faithfully. So Lord, she shouldn't have cancer.
なぜならば彼女は本当に忠実に主に長い間従ってきたものだから、だからその彼女はがんになんかなるべきじゃないと。
And I was sort of thinking, and I had to admit, I was kind of believing that she had earned a cancer-free life.
で、まあ、私は彼女こそそのがんなんかにかからないような人生を得ることができるはずなんじゃないかと思っていたことを自分で認めた。
No, I just want to say, she'sHer heart is strong. I heard she's not given up on her faith. She's very strong in the Lord.
でもですね、彼女の信仰はとても強くて、彼女は本当に主に信頼をしていて、決して諦めることのない女性です。
And I talked to a friend, another friend who just talked to her on the phone.
でも私はまた別の友人、そのがんになっている女性と話をしたという友人と話しました。
And she is truly blessed. Even though she has cancer, she's blessed in this life and she's blessed in the life to come.
でもその女性、彼女は本当に祝福をされていて、がんであっても祝福されていて、そしてまた天に、この地上でも祝福されているし、天でも本当にその祝福を受けていると思います。
I bring this up not to, you know, toy with your emotions or anything.But I really think this challenges the idea about the blessings of God.
私は なぜこのようなことを言っているかというと、この神様の祝福ということの祝福というものについて皆さんにちょっとこう考えていただきたいと思うからです。
One thing, I want to define what I mean by blessings, because I think people can kind of, people have different meanings for that word.
でまあ、祝福というとですね、それぞれ違った意味を考えると思うので、ちょっとここで 神の祝福というものの定義をしてみたいと思います。
Now, I don't believe in this teaching. There is a teaching that God wants you to always be healthy, always be wealthy.
ある教えではですね、神様は常にいつも皆さんが、健康で、そしていつもこう豊かに
He wants your life
暮らしてほしいと。
Always to be free from pain or challenge.
そしてどんな痛みとかまた試練やチャレンジからも自由にであってほしいと神が願っている。
I've heard people talk about this. It's almost like you turn into the parking lot and immediately, of course, the parking spot will be there for you.
例えばですね、まあ
You're blessed by the Lord, you know.
駐車場を探していると、で角を曲がってみたらもうそこに止めるスペースがあったとか、そういうことで神様からもう本当に嬉し
い。Or you're driving up the freeway and there's a traffic jam, but when you come up, it's like Moses parting the sea. The cars just move over and you, the blessed Christian, drive through.
例えばもう渋滞した高速道路で、でも、皆さんが来ると、そこがもうモーセが海をこう二つに分けたようにもう道がカーッと開かれてそこをこう通っていくことができる。それが祝福されたクリスチャンだ。
You will never suffer in this world.
もしくはもうこの世でも全く苦しむことがない。
I don't believe that is not what I mean by blessing.
そういうことが私がここで言おうとしている祝福ではないということ。
What I mean by blessing is a happy life. The root of the word blessing means how happy is.
で、まあ、この祝福というのは、
a joy-filled life.
どこから来るかというと、その私たちの幸せな人生、喜びのある人生というところから来ます。
A life filled with the Holy Spirit, and one of the fruits of the Spirit is joy.
で、それは、御霊の実で満たされる人生であって、で、その御霊の実の一つには喜びというものがあります。
A blessed life is one that where you can enjoy constant rest, knowing in your soul, knowing that my heavenly Father loves me.
それは私たちの魂が私の天のお父様がいつも自分を愛してくれているというそこのそれを知っていることで自分の魂が、いつも安息に預かることができるということが、その喜び。
Yes, there are going to be giants. There are going to be battles.
もちろんそこには巨人もいますし、また戦いももちろんあります。
But God is on my side.
でも神様はいつも私の味方です。
And nothing can separate us from the love of God.
そして何者も、神の愛から私たちを引き離すことができません。
You know, even Christians get cancer.
ですから、クリスチャンであっても癌にかかることはあります。
I'm not saying that, you know, We don't know. When we get to heaven, we'll know. Why?
私たちはなぜかということは分かりません。それはもう天に行くまで分かりません。
Okay, all that, just let's read verses 1 and 2. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. Remember, we're talking about the Israelites. But the word which they heard did not profit them,Not being mixed with faith in those who heard it.
一節と二節をお読みします。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れることのないように、入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。
Verse 1, he said, Let us fear.
この一節のところで、恐れる心を持とうではありませんか。
What should we be afraid of?
何を私たちは恐れるべきなんでしょうか。
Simply not believing and receiving the blessings that God wants to give you.
これは、単純に神様が私たちに与えたいと願っておられる、ものを祝福を信じないそして受け取らないということです。
The gospel or good news was preached to those Israelites wandering around in the desert.
福音と良い知らせというものはこの荒野をさまよっているイスラエルの民に知らされました。
God's got this great land for you. Come on in, take it.
神様がもうこんなに素晴らしい土地をあなたたちに与えられたんだから来てそれを取りなさいと言われました。
But the good news was of no value to them.
でもその良い知らせが彼らにとっては何の価値もなかったんです。
Because they didn't believe it.
なぜなら彼らは信じなかったからです。
They looked at themselves and they looked at their own abilities.
彼らは自分たちを見てしまって、自分たちの力を見てしまいました。
And you know, we're just grasshoppers. And these people that live there, they're giants. We could never go in.
もう自分たちもまるで稲穂みたいで、彼らは本当にあんな巨人じゃないか。私たちも絶対あんなところに入ることはできないと。
And in doing so, they showed contempt for God's word, and God was angry.
でそういうことを言うことによって彼らは神様の御言葉に対して侮辱をしてしまってそれによって神様は怒られたわけです。
Verse 3 For we who have believed do enter that rest as he has said So I swore my wrath They shall not enter my rest
3節を読みします。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。
What makes God angry?
何が神様を怒らせたのでしょうか?
We see here, not believing his word.
ここで、神の言葉を信じなかったことが怒らせたのだということが分かります。
I mean, these people, the Israelites, had many, many bad sins, but the one sin that kept them from the promised land was unbelief.
このイスラエルの民たちは本当にたくさんの、罪を確かに犯しました。でもこの約束の地に入ることができなかった一つのこと、たった一つのことはそれは不信仰によるものです。
But here's the good news.
でもここにあの良い知らせがあ
ります。We who believe enter that rest.
私たち信じる者たちはこの安息に入ることができます。
This is such a simple truth, but it's such an important one.
これは本当にあのもう単純な、真理ですけれども、でも非常に大切なものです。
God wants to bless your life simply because He loves you.
神様は皆さんの人生を祝福したいと願っております。おられます。なぜなら、単純に神は皆さんを愛しておられるからです。
And what He wants most from you, what He wants most.
神様が皆さんから一番何を、ね、欲しいと願っておられるかという
と、 is to believe him.
それは神を信じるということです。
You know, I have been caught in this trap, and maybe you have too, you know, of where I kind of, in the back of my mind, I'm believing, well, if I just pray more.
私はよくこういった考え方の罠に陥ることがあるんですけども、皆さんもそうかもしれません。
If I just share the gospel more, you know, I get in a habit, you know, every day one person.
私はもうちょっと祈れたらとか、もうちょっと伝道できたら、もう一日一人に福音を伝えることができたら。
I'm going to determine, I'm going to be a better husband, I'm going to be a better father.
もしくは、もうちょっと良い夫、良い父親になることができたら。
And then,God is going to really bless me.
そうしたら神様は自分を祝福してくれるじゃないですか。
But you know, I often, when I make these vows, I often end up kind of tired.
でも、そういったことを自分でこう必死に繰り返していても、最終的にそれは疲れて終わってしまう。
And I feel like my best wasn't good enough.
そして、自分の、最大の努力も十分じゃないんだなと思ってしまいます。
No. The doorway to blessing and is simply believing God, believing His word, and receiving.
そうじゃありません。神様の祝福に入るには、もう単純にその神の御言葉を信じる、受け入れるということです。
Just like, thank you, God, for saving me. I didn't deserve it, but thank you.
ちょうどもう例えばまるで、神様ありがとう、自分はもうそんな値するものじゃないけど、でも救ってくれてありがとう。
I don't deserve any good thing, but Lord, man, you just pouring out good things in my life.
もう自分はいいもの受けるにも全然値なんかしないけれども、でも神様こんないいものを与えてくれて本当にありがとう。
Thank you, Lord.
主はありがとうと。
Yeah.
ということです。
And to receive God's blessing with thankfulness allows us to walk out and do the good works that God has prepared for us to do.
そしてこの感謝の心を持って神様から与えられるものを本当に受け取るときに、私たちは神が用意してくれている良い技にこう行っていく歩みがをしていくことができます。
If we feel loved and accepted and blessed by God, we want to talk to Him. We want to pray.
私たちは神から愛されていることを本当に感じるならば、もっとその神と話したい、近づきたいという願いがあります。
I want to read His Word. I want to get to know my Heavenly Father.
もっとこの聖書を読んで、父なる神様のことを、天のお父様のことをもっと知りたいと。
And I want to share this with other people. Man, this is great. You can be blessed.
もうこの素晴らしい知らせを他の人たちにも伝えたい。あなたも祝福されますよっていうことを伝えたいと思う。
Okay, let's read on. I'm starting kind of at the end of 3. Although the works were finished from the foundation of the world, for he has spoken in a certain place of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. And again in this place, they shall not enter my rest.
3節の後半からお読みします。御業は創世の始めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。
In verse 4, the writer is referring to the seventh day of creation that is talked about in Genesis chapter 2.
この4節のところは、創世記の中で書かれています。神の創造の技の7日目のことについて書かれています。
I'll just read the Genesis 2:2. It says, On the seventh day, God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done.
創世記の2章の2節をちょっとお読みします。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれたからである。
Now the word rest here, it's not talking about rest like God was tired, like, oh man, that was, oh, I gotta sit down.
あのここで使われているこの安息という言葉はですね、休まれるという言葉は、何も神様があの疲れて休みが必要だったということではありません。ああもう大変だと、もうこの働きは疲れたからもうちょっと座って休憩しなきゃ、そういうことではありません。
No, it's talking about completion. God rested, it was done.
これは完成した、成し遂げたということを表しています。
It's interesting as you follow that, the creation of the world, it always ends up, you know, when God created something, it's a, and then there was morning and eveningThe first day or the second day, morning and evening.
面白いのはですね、ここであの創世記の最初のところの創造の働きのところを見ると、毎日あの一日が終わるときに、あの夕べがあり朝があったということが毎日毎日こう繰り返されています。
But on the seventh day, there's no mention of that.
でもこの7日目というのはそのことが書かれてないんですね。
Because God's rest never ends.
それはなぜかというと、神様のその休息、休みというのは終わっていないということです。
God was done with creation. He was finished.
神様はその創造を、成し遂げられ、それは完全に終わりました。
He said, it is good.
で、神様はこれは素晴らしいとおっしゃったわけです。
But we know that what happened, human beings,We messed the world up.
でもまあ私たち人間がですね、この地上をまああの混乱させてしまったわけです。
So when God came to earth, when Jesus came to earth,
ですから、神としてイエス様がこの地上に来られた時に、
He said to the God the Father, God the Son said to God the Father, I have finished the work you have sent me to do.
イエス様は天のお父様に対して、あなたが私にを送ってくださったその目的を私はすべて成し遂げましたとイエス様はおっしゃいました。
And of course you remember on the cross, Jesus cried out, "It is finished."
それを十字架の上でイエス様が最後にこう叫ばれて成し遂げられたと言われた。
The work of redemption was finished.
この贖いという技がすべて完了したということです。
And then in verse 5, he quotes again, referring to the Israelites not entering the promised land.
そして、五節のところでまたここで、決して彼らは私の安息には入らせないという、それはイスラエルの民について言われたことを引用しています。
And he's kind of making an association between God's seventh day of creation and the promised land.
そしてここでこの作者はこの神の休み安息とこのイスラエルの民のその約束の地に入れなかったということを結びつけて書いています。
Let me read on 6 verses 6 through 9. Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience, again he designates a certain day, saying in David, speaking of the Psalms here, today, after such a long time as it has been said, today if you will hear his voice,Do not harden your hearts. If Joshua had given them rest, then he would not afterwards have spoken of another day. There remains therefore a rest for the people of God.
6節から9節をお読みします。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通してここは詩編のところか詩編の95編を参照してますが今日もし御声を聞くならばあなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。
In verse 7, the author quotes David writing in Psalm 95. And David says, Today, if you hear his voice, do not harden your hearts.
この作者は7節のところで、ダビデが詩編の95編のところで語った、今日もし御声を聞くならばあなた方の心を固くなにしてはならないという言葉を引用しています。
And going back to the Old Testament now, to the Israelites.
旧約聖書に戻ってイスラエルの民のことをちょっと考えてみると
that generation that refused to believe, that refused to enter, they all died wandering around in the desert.
この約束の地に入ることを拒んで、神の約束を、聞き入れなかった人たち、イスラエルのこの民たちはみんなこの荒野でさまよっている間に死んでしまいました。
Except for Joshua and Caleb.
ヨシアとカレブだけを除いて、
They believed.
彼らは信じたわけです。
And Joshua led the Israelites into the promised land.
そしてヨシアが今度はその約束の地にイスラエルの民を引き入れました。
And yet, the writer of Hebrews points out here that Joshua, even after he had done this, years, many, many years later, David, King David would say, Today if you hear his voice, do not harden your hearts.
でこうしてヨシアがその約束の地に導き入れたんですけれども、でもそのもう何年も何年も経った後にですね、またここの作者がこう言っています。ダビデ王が、もし今日あなたが御声を聞くなら心を固くなにしてはいけないというふうに言っています。
His point is that there still remains a rest for the people of God.
でここで作者が言いたいのは、この安息というのがまだこの人々に残されているということを言っています
。And this is the rest that Jesus Christ offers.
でこの安息というものがイエス・キリストが私たちに与えてくれているものなんです。
Again, Joshua leading the Israelites into the promised land is a picture of what Jesus would do.
ですからこのヨシアが、イスラエルの民を約束の地に導き入れたというのはイエス・キリストが何をしてくださるかということを、表しているイメージ。
When Jesus would lead God's people into a place of permanent rest.
イエス様が、神の与えてくださる、永遠の安息の地に人々を導き入れることができる。
It's interesting the name Joshua.Jesus is our English for the name Joshua.
このヨシアという名前は面白いんですけれども、ジーザスというこれは英語読みですけれども、 これのヘブル語ではヨシュアと言います。
And it, the meaning is God is salvation.
そしてその意味は神は救いであるという意味。
Verse 10: For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his.
10節をお読みします。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。
Now, so now he's referring again to God's rest at creation.
ですからここでもう一度、神の、創造の時のその休み、
so, so there, there are three rests referred to in the scriptures today.
ですから、今日のこの箇所の中でこの安息休みというものについて3つ、書かれています。
First is the rest that God rested on the seventh day.
一つ目の安息は、創造の7日目に神が安息されて休まれたということ。
The second is the rest that of entering into the promised land.
そして二つ目の安息は、この約束の地に入るということ。
And the third is the rest offered by Jesus.
そして三つ目がイエス様による、安息。
And the first two are actually used as an example of the third, which is the most important one.
で、この最初の2つの安息というのは、実は、一番大事なんですけれども、イエス様が、与えてくれる安息、3つ目を表している例え、例ですね。例として用いられています。
Verse 11: Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience.
11節です。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。
Life on this earth is busy and full of pressure.
この地上での生活というのは本当に忙しくてたくさんのプレッシャーがあります。 But
there are so many choices we have to make.
本当にたくさんの、選択肢が、
So many areas that require our attention.
そしてまたいろんな、私たちの目を向けさせるいろいろなものがあります。
And we only have a limited amount of energy.
そして私たちのエネルギーというのは本当に限られています。
And even the Christian life can sometimes seem quite complicated.
そしてクリスチャンの生活でも、時々本当にもう非常に複雑なものになってしまいがち。
And you know, sometimes it just wonder, well, where should I put most of my energy?
そして自分のエネルギーをもう一体一番どこに向けたらいいんだというふうに。
And sometimes it can be on well-meaning things like, again, I'm going to be a better husband or a better pastor or whatever, better mother.
時には私はもう本当に良い夫にならなければいけないとか、良い牧師にならなければいけない、良い母親にならなければいけない。
And these are all good things.
で、こういったことはもちろん本当に良いことです。
But they aren't the most important thing.
でも、それらは一番大切なことではないわけです。
The most important thing is to focus on this. Enter the rest.
一番大切なことというのは、私たちがこの安息に入るということです。そこに目を向ける。
Believe and receive what God has said for you.
神様が皆さんに語ってくださることを信じ、それを受け取ることです。
Be diligent to do this, it says.
そのことに対して力を尽くして努めましょうと。
Because again, without that,We end up making vows and trying hard in our own strength, but we first need to receive before we can give.
そうしないと私たちも自分の力で何とかいろいろと努力して、最後には疲れてしまいますから、最初にまず、神様からのことを信じ、そして受け取るということが必要です。
Verses 12 and 13: For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword.Piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account.
12節13節をお読みします。神の言葉は生きていて力があり、 モルハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。
Now the writer kind of starts talking about the word of God.
ここで今度作者は神様の言葉について語り始めています。
He compares it to a sword.
彼は、作者はその御言葉を剣と比べています。
Actually, he's comparing to how it can precisely divide things.
どのように鋭くその、剣がこう
When I was growing up as a boy in South Dakota, you probably don't even know where that is. But,
私はあのサウスダコタで小さい頃を過ごしました。
I used to love to go fishing.
私はあの魚釣りに行くことが大好きです。
And my favorite fish to catch was the northern pike.
私の一番好きな魚はノーザンパイクというまあカマスの一種。
It's a big fish.
あの非常に大きな魚です。
It has big teeth.
であの大きな歯があります。
But it's got a lot of bones.
でも、骨もたくさんあるんです。
Even though the meat is delicious, a lot of people don't like to eat them because they're too many bones.
でその魚自体は本当に美味しいんですけれども、でも骨がたくさんあるので、あんまり人々はあのそれを食べるのが好きじゃないみたいです。
But I found the secret.
でも私は一つの秘密を見つけました。
The Rapala Filet Knife.
ラパラフィレナイフというナイフです。
I don't know if they still sell them, but it was like the company's name was Rapala, but it had this very thin blade, and you could fillet the fish, and you could get between the bone and the meat, and you could just get perfect fillets.
なんかそのラパラっていう会社のまあナイフなんですけれども、それでこう魚をこうさばくことができて、あの綺麗にその身と骨を分けることができるそうです。
And I was thinking of that. You know, God's word is like this. It fillets us, you know. It reveals the true motives of our hearts. James compared it to a mirror that when you look at it, you can see what you're really like.
ヤコブはあのこのことをですね、鏡に例えて使っていますけれども、私たちが本当の自分がどんな状態なのかということを鏡が映し出してくれると。
We need this.
私たちはそういったものが必要です。
And I encourage you, let the word of God do its work in your life.
ですからあの皆さんに本当にあの進めたいと思うんですけれども、どうかこの御言葉で皆さんの心をあの探ってもらってください。
Read it, meditate on it.
どうかこれを読んで、そしてあの黙想してください。
And pray like David prayed in Psalm 139:23. He said, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
そしてダビデのようにこのように祈ってください。詩編の139編の、23-24 節のところで、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
So I encourage you, don't just hop around the Bible, you know, to your favorite verses that are highlighted.
ですからあのどうか、聖書の自分の気に入った箇所だけをこう
Those,
ハイライトしてある、
you know, 気に入った箇所だけを
こう両読みするようなことはしない。
It's great. I mean, by all means, hang on to those verses. But, you know, there are some verses that make us feel great and they're special to us.
もちろんですね、あの聖書の御言葉ですから、あのそれも素晴らしいことなんですけれども、でもあの何か読んで自分に本当にあのいい感情を与えてくれるようなところ。
That's okay, but
だけを読む。
Also meditate on those verses that make you feel lousy.
それももちろんいいんですけれども、でもそれだけじゃなくて、本当にあの時には、私たちの心を本当に惨めにしたり、あの落ち込、考えさせ られるような箇所もどうか読んでそれをよく黙想してください。
Don't skip over those verses that are pointing out sins in your life. They're getting down close. It's hurting.
どうか皆さんの内側にある罪を示すような御言葉を避けるようなことはしないでください。
Because when God's word convicts us, it should drive us to Jesus for His forgiveness and His cleansing.
なぜならば、その神の御言葉がもし私たちの罪を示してくれるならば、それがそのことによって私たちをイエス・キリストの許しとそれから清めに導いてくれるから、近づけてくれるから。
Because He is our high priest and He loves us.
なぜならイエス様が私たちの大祭司であり、私たちを愛してくださっている方だから。
Okay, let me read the last verses, 14 to 16. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
最後14節から16節をお読みします。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
You know, we don't need to fear having our sins, having the Lord reveal our sins and our failures to us.
私たちは罪を持っているということとか、また、神によってその自分の失敗が明らかにされるということを恐れる必要はありません。
Because Jesus also has the remedy. He also has a way to cleanse us, His blood.
なぜなら、イエス様は、同時にその償いこともできる方であり、そしてまた、その十字架の上で流してくださった血によって私たちを清めてくれる。
You know, he's not like a doctor that examines you closely and then looks and says, ah, well, I hate to tell you this, you're in rough shape.
イエス様は決してそのお医者さんのようにですね、こと細かに皆さんの体をこう診察して、ああ、ちょっと悪いところがあるとか言うだけではない。
And then he shows you the x-rays, well, man, look at this, this is horrible.
でもレントゲンを見せても、ここ皆さんはもうこんなひどくなっちゃって。
Oh, and your blood tests, man, they're horrible.
またあもう血液検査の結果がもう本当にひどかったんだよ。
So we'll see you. Goodbye, and you can pay at the front desk.
でそうやって結果だけを言って、じゃ あのどうぞお帰りくださいって受付でお金払って帰ってください。
No, Jesus may, he may show us our hearts, and it may look bad.
そうじゃなくて。イエス様は私たちの心を見せてくださいます。そしてそれはもしかしたら、悪いものかもしれません。
But he doesn't stop there.
でもそこでイエス様は終わらないんです。
He says, let me operate on you.
私にそれを直させてくださいと。
I want to change you.
あなたを変えたいんですと。
We don't need to fear the Lord.
ですから私たちは主を恐れる必要はありません。
Instead, it says, verse 16, come.Rather, we're encouraged to come boldly. I love that word. Come boldly to the throne of grace.
それどころか16節にありますけれども、イエス様、私たちは大胆に神の恵みの御座に近づくことができるとあります。
The word points out sin in our hearts so that we'll boldly come, we'll run to Jesus.
ですから私たちの罪が示されたときに私たちはイエス様に向かって本当に大胆に逃げていくことができる。
As it says in verse 16, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
そしてまた16節のところには、折にかなった助けを受けるために、私たちは憐れみを受け、そしてまた恵みをいただくというふうに書いてあります。
Now mercy, this is elementary, but bear with me. Mercy is not receiving the bad things that you deserve.
憐れみというのはですね、私たちが 受けるべき、罪、ごめんなさい、受けるべき罰を受けずに済むということです。
And grace means receiving the good things that you don't deserve.
それに対して、恵みというのは、私たちが受けるに値しない良いものを受けるということです。
And we are encouraged here to come boldly to God to receive both of these things.
そして私たちはここで、本当に神の御元に大胆に近づいて、この両方を受け取ることを、励ましを受けています。
This chapter began by telling us what to fear.
この4章は初めに、恐れについて書かれています。
It said, "Fear not entering God's rest. Be afraid of that."
その恐れというのは神の安息に入ることができないことを恐れなさいというふうにありました。
But the chapter ends with boldness, which is really the opposite of fear.
そしてこの章の終わりの時には大胆とか力強さというものについて書かれていますけれども、これは恐れとは正反対のものです。
And it says, boldly approach God's throne of grace.
そして大胆に力強くこの神の御座に近づきなさいと言っています。
Don't hold back. Go for it.
どうかひるまないでも前に進んでください。
We need to be constantly reminded of this one thing. So I'll remind you again.
私たちは一つのことを何度も何度も思い起こす必要がありますので、この朝も思い起こしたいと思います。
God loves you.
神様はあなたを愛しています。
He really does.
神様は本当に愛されています。
And he wants you. He wants to bless you.
そして皆さんを、神様が皆さんを求めていますますし、また祝福したいと願っております。
So don't draw away from him in unbelief.
ですから、信仰によってその神様からこう引き下がってしまうようなことはしないでください。
Rather just come boldly, come before him, run to him.
それよりもむしろ本当に大胆に力強くその神様の方に向かって走っていってください。
And receive everything that he has for you.
そして神様が皆さんに用意されているすべてを受け取ってください。
Let's pray.
お祈りします。